本と雑談ラジオ。
ああ、
か風に飛ばされる感じで、
すごい飛んでいっちゃったはい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智博です。
歌人の増野幸一です。
は、今日はね、なんと79回目ですよ。79回目、
風本当に強いですね。
飛ばされそうでしたよ。
いやー、どうですか小泉さん、昨日のラジオ聞きましたよ。
ありがとうございます。
おきゅうえちきさんの
セッション22に出させていただきました。
里親代表としてね。
そうですね。あと森先生っていう、あの里親とか制度の活動熱心にされてる大学の先生と一緒に
出ました。なんか僕聞いてて当たり前だけどハッとしたのが、
はい、
戸籍制度って日本と韓国だけだから、だから戸籍がない国はもっと里親がカジュアルみたいな。
そこもなんかもう戸籍がないって状態をね、うまくイメージできないんですよね。
まあね、だからそれ言うと確かに戸籍があるから、そのね、あの養子縁組云々とかいうことになるけど、でもそういえば昔の映画とかドラマとかで血のつながない子供を自分が育ててるみたいな描写は普通にありましたよね。
そうですね、戦争中のとかね、ホタルの墓とか、
そういう意味ではちょっと戸籍問題なのかっていうふうに思ってしまいました昨日は。
うん、まあ、戸籍をいじることにすごいテクニカルななんかが必要で、それで、ね、そう、あの特別養子縁組っていうのがあるんですよ、
うん、っていうの話を昨日ね、説明していて、多分まだ聞けるのかな、あれは。
ラジコとか。そうですね、ラジコタイムフリーで1週間聞けます、
はい、ぜひ聞いてみてください。どうですか最近は、それ以外は。
最近はですね、最近、まあ、あんまパッとはしないですね。
そうですか。
あ、仕事場のパソコンデスクを導入したんですよ。ちょっとね、と本格的に液晶タブレットでデジタル作画をしようと思って、そして XP ペンっていう中国製の4万6000円ぐらいで買った22インチのタブレットが、それ挿し始めた途端パソコンでしょっちゅうポンポロピンピンみたいな、USB のなんか接続コードを挿したり抜いたりするときの音が頻繁になるようになったんですよ。でもまあ日によって数があったり、あと電気を蛍光灯を消したりつけたりしてそれが出るときとか、本当バラバラで少ないと2回ぐらいしか出ない日もあるんですよ。
まあ故障ってことですか、つまり。
そうですね、まあ要は初期不良だったみたいなんですけど、でケーブル変えたりとか、ケーブルが不安定なのかなって思ってテープで固定したりとか、ただこのまま本当に頻度が減って安定してればいいかもしれないけど、今後また他の故障につながったら嫌だなっていうのもあるんですよね。
まあそうですよ、電化製品は。
そうで、でもね、カスタマーセンターにメール送ったらすごい丁寧に対応してくださって、まあ、多分交換になると思います。
そうですか。
ただね、シート貼っちゃったんですよ、2000円もする、あの
机に、
デ
スクのパソコンに、
パソコンのモニターの表面に、あのペンで書くから書き味が良くなるシートを買ったんですよ。
それ剥がすと入りにくくなるってやつですね。
剥がしたらもう終わりじゃないでしょうか ね。そう、だからそれを、まあそういうのね、まあ、妻に話したら私だったら絶対に請求するっつって。
まあでも言ってもいいんじゃないですか普通に。
ちょっと向こうもね、 XP ペンさんの方も損をしてる状態だし。
まあでもそれは言ってみて、はい、だってその企業だから、そういう損失は込みでやってるはずだから。
そうですね、
割とそんなに不当な要求じゃないと思うんで、それで向こうがダメって言ったら、まあ、強く言わないようにするとか。
まあ、ここまでの対応がねすごく丁寧で感じがいいんですよ。
そういうことありますよねまあいいかみたいなね、まあそれはでも悩ましいですね。僕も電化製品といえば電子レンジが壊れたので、マスノショッテの電子レンジ壊れたんですよ。
あ、これ新しいやつだ。それで見たことない。
まあ、メルカリで買ったんですけど、あのメルカリのポイントは古い機種でも同じ機種がいくつも売られてたりするから、今の僕の新しいアパートと同じ機種なんですよこれ。
ははははは。
そうすると操作に迷わないだろうという、
あ
の機械音痴ならではの考えでね。
いろんなのを試してみたいみたいな気持ちはないんですか？
ないんです、全然ないんです。で、まあ、これもシンプルで あの 最新機種の方は複雑なんですよ。
へ
ちょっと前の機種で割とボタン見てシンプルそうだなっていうのを選んだので、
うーん
もうねメルカリものすごく活用してますよ。
いいですね。
はい、あといろいろありました。最近
浅野さんはいかがでしたか。引っ越しされて。
引っ越しをね、まあ、無事にそうそう本格的な引っ越しをしたんですよ。その
完了したんですか。
ちゃんとした運送会社にお願いして運ぶのをやったんですけど、でも荷物少なかったからあっという間でしたね。あと荷ほどきもしなくて済むぐらい、もともとこうプラスチックのケースに荷物詰めてあって、それを移動させただけみたいだから、
身軽でしたか。
まあエレベーターなしの誤解であることが気の毒ですけど、うん、運送会社の方にはね、
うんうん、
でもまあ多分ねすっごく楽なあの引っ越しの一つだったんじゃないかと思いますよ。でまあもう普通に暮らしてるんですけど、結局ハンモックで寝てますね今。
ハンモックは寝心地がいいんですか。
割とね僕は大丈夫。あのでかいハンモックなんですよ、二人乗れるハンモックだから、まあ寝返りも打てるし、今のところハンモックで寝ても普通に寝れるから。
寝袋でハンモックに乗るんですか。
うん、普通に。
え、
寝袋も持ってるし、ヨギボーもあるんですけど、ヨギボーって巨大なダミになるクッションの巨大なやつ、
うん、
だいたいダミになるクッション巨大なやつ3つもあるんですけど、あのまあ、それでも寝る昼寝っぽい時は昼寝とかするんですけど、まあ、夜寝る時はハンモックにしましたよ。
ハンモック寒くないんですか。
割と大丈夫。エアコンつけっぱなしだしね。
エアコン喉痛くならないですか。
あのそれはちゃんと加湿器をして、でなんかねほら僕マットレスも普通に持ってたんですけど、あの畳むとソファーになるやつ、あんまりそれが良くない感じが。
あんまソファにしないですもんね、そういうの
しないし、あとちょっとお尻がつくというかあんまりこう寝心地良くなかったので、まあ、ブリヂストンのだったんですけどね、ちゃんとしたメーカーのだったんですけど、もうそれはもう古い家に置いてきました。なんか古い家にね、もう処分していいものは置いてっていいって言われてたのね、立ち退きで。
取り壊しだから。
そうだからもうちょっとめったに捨てないものってあるじゃないですか、めんどくさくて捨てないもの、それは思い切って捨ててきたので、結構そういう意味でも楽でした引っ越しは。まあ、だからもう明け渡しちゃったので鍵も置いてきちゃったから、まあ、古いアパートはもう誰もいないんですけどね。
なるほど。
いやまあでもそれが終わって、ただその時期が忙しくて、
はい、
あのほら橘泉さんって失格とかあと A のパズルとかヒットした人って覚えてます。
全然わかんないです。
私たちと同い年なんですけど、ずっと僕最もインタビューしたミュージシャンなんですよ。
あ、なんとなく
思い出してきました。でもできないって知らないです。
ボイッシュな人ですよね。
ボイッシュっていうかね、あの尾崎豊さんと同じプロデューサーで、結構言葉が大事なミュージシャンなんですけど、今はね橘泉から改め榊泉っていう名字が立花から榊になったんですよ。それは榊秀夫さんっていう映画監督と結婚したからなんですけど。
あ、そうなんだ。遺跡問題じゃないんですか。
まあ、すごい名前が
もう立花は使わせない。
立花から、そう、違う立花から榊になったっていうのはすごいなんかめでたい感じで、まあ、その方とすごい久しぶりにお目にかかって、まあ、久しぶりって言っても4年とかかな、まあ、数年ぶりに会ってインタビューして、それをまあ原稿にする仕事をしたんですけど、まあ、久しぶりだったんですよ僕そのインタビューをテープ起こしして、テープ起こしって今言わないの、文字起こしして、あの原稿に書くっていうのを、結構ずっとやってて、丁寧に会いたかったから少しずつ少しずつやってたんですけど、
すごい時間かかりますよね。
いやもう本当、まず全部文字起こしたの。
はははは。
全部文字にして、それでいらないとこをカットしてて、まあ、全部面白かったの話が。だからもう本当にそれが少しずつ少しずつ減らしてって、やっともう締め切り日の夜にできたんですけど、まあ、そのために予定してた演劇もずらしたりとかしながら、もう本当でもそういうそのおかげで原稿を書いてるときってこうちょっと余計なことしたくなるじゃないですか。
そうですね。
だから部屋も片付いてね。
なるほど。
なんで
片付けに精が出ちゃ
う。まあそれでしかもその原稿締め切りの前後にね、まあ、イベントに出たりとか、はい、映画のトークに出て、しかも原稿書き終わった日に映画のトークに出て、その後深夜のあのシリアルことぶきさんのフェスに出たんですよ。
サルフェスですか。
サルフェスに歌人役で出演してきたので、まあハードな一日 で、
そ, うです、ね。
うん、だそれまで絶対風邪ひけない、インフルエンザになったらどうしようと思ってて、書いてる原稿途中でインフルエンザになったらもう最悪じゃないですか。
そうですね、ダメですね。
でも締め切りももう本当のデッドだってことが分かる締め切りの伝え方だったから、
なるほど、
もうこれ遅れたらもう原稿載んないんじゃないかっていう締め切りだったんですよ。 これ本当にもう長年の信頼関係もあるし、無事でもインフルエンザにならないと思って、頑張って風邪ひかずに来ましたよ。小泉さん、風邪は大丈夫なんですか？
風邪はね、妻とね、上の男の子と1歳の女の子がすごい咳をして、鼻水も垂らしてて大変なんですけど、僕は幸い、ちょっと鼻が詰まったか、今は全然通ってるんですけど、寝るとき鼻が詰まるぐらいです。
なんか風邪って、本当に子供経由だと急に重くなる感じしますよね。でもね、なんでなんだろうあれ。
今かかってね、かかってるか分かんないんですけど、はい、4、5日目ぐらいだから、はい、で、この状態だから多分大丈夫かなと思ってるんですよ。
まあ、油断せずに。ね、でもインフルエンザとかってさ、もう頑張っても引くじゃないですか。
いやもうね、子供が舐めたもん食べてるから絶対もう
引くんですよね。
しょうがねえやって思ってるんですよ。
もうね、本当にだってさ、体力があったりしても引くわけだから、もうしょうがないですよね。
だってね、僕のお皿めがけてくしゃみするんですよ。
まあでも子供いたらもう家族全員大変ですよね。それどうしたらいいんだろうね。子供が引いちゃった時って、だって世話しなきゃならないからさ。
そうそうそう。まあでももうなるようになるしかないって思って、まあもちろんね、常日頃の風邪ひかないようなあれは怠らないようにしますけどね、寒くしないようにとか。
まあね。そう。まあ、あとね、そうだ。あれですよ。今出てるテイブロスに、
はいはい、
松尾鈴木さんの昔の舞台のことを書きましたよ。ファンキー
すごいじゃないですか。
で、なんかさ、で乗ったの見たらさ、僕一人がちょっと違う感じで書いてて、僕はファンキーについて書くんだと思ったからファンキーのこと書いたんですけど、なんかね、ファンキーって演劇を映像にしたものを見て、当時を振り返るトークが、これ昔の作品だから。
僕も見ましたよ。
ファンキー、リアルタイムで。
そう。
すごいじゃないですか。
94年、4、5年じゃないですかね。6年ぐらいかな。
96年。
ああ。
で、僕、このね、
下北住んでましたもん。
ファンキーが終わって、それを見逃した後から見始めたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、河合さんが出てるでしょ。河合克夫さんがファンキー。
多分、そんなだった気がします。
僕とすごいそっくりと言われてる。河合さんが出なくなってから見始めたんですよ、大人計画。
あ、そうなんだ。
なんか、神様の采配みたいでしょ。
あ、
ファンキーを 見そびれて、で面白いですよって言われて次に見たのがドライブインカルフォルニアっていうやつで。
見ました見ました。僕、ね、それから2001年ぐらいまでは全部見てるんですよ。
本当に。で、僕それでドライブインカルフォルニアですごいファンになって、ファンキーは、まあ、戯曲として本が出た時に読んでたんですけど、まあ、初めて映像で見て、まあ、すごい面白かったんですね。でそれについて書いたんですけど、なんかその後トークもついてて、その出演者たちのね、それについて書いてる人多かったの、みんな、原稿、いろんな人がいろんなこと書いてるんだけど、いや僕トークのこと一切知ってなくて、あたかもトークがつまんなかったみたいな態度に見えると思うんだけど、違くて、そこを書くっていう発想になんなくて、まあ、あと文字数オーバーして書いたんですよ最初、
はいはい、
で僕の個人的なことをちょっと付け足して書いて、邪魔だったらカットしてくださいっていう体で送ったら、まあ載せましょうってことになって載せていただいたんだけど、これだとまるでさ、自分の個人的なことを書いて、トークのことを無視したすごく意地悪な人に見えるんだけど絶対違くて、トーク面白かったんですよ、面白かったんだけど、それちゃんと面白さを伝えるにはすごい文字量が必要だから、もうそんな中途半端なこと書くよりは、個人的な松尾鈴木さんとの交流を一瞬書いて、まあ僕しか書けないことを書こうと思って書いたんだけど、なんかそういうのって難しいなと思って、雑誌全体見てるわけじゃないからさ、はい、他の人がどんな風に書くか分かんないじゃないですか、
はい、
今のテレビロスは本当松尾鈴木さん大人計画特集、ちょうど30周年特集なんで、すごい面白いんで読んでください。ぜひ。
僕が好きだったのはマシン日記です。
あ、マシン日記面白いですよね、いや本当に。だからファンキーも今読み返すと、こんな才能のある人が、なんて言うんだろう、スケールが、今若い人の演劇いっぱい見てるけど、ここまですごい面白い人って、そんないないなと思って。
なんか、他の演劇をそんな見てるわけじゃないですけど、変わったあの存在でしたよね。
いやでも圧倒的に。
当時の小劇場で、なんかに、背中を向けてるような。
いやそうなんですけど、今もでも松尾さんの影響下にある劇団がいっぱいあるから、
今はそうなのか。
そう、 もうちょっと改めてすごい、うん、この時点でまだ30何歳とか32歳とかかな、30何歳の、ま
あ、僕のね印象だと当時の小劇場ってすごい体育会系だったと思うんですよ、うん、
はいはいはいはい、
その中で
そうそうそう、そうだから
もう声張るなみたいな、
そう走り回ってこうダンスしたりするようなのが多かったもんね、
うん、
いや本当にすごいよ、なんかやっぱりこう時代があるからね、
うん、
あの時事ネタギャグとかは今見るとあ懐かしいって感じなんだけど、
うん、
なんか圧倒的、
うん、
なんかよくだから岸田氏よく撮ったなと思ったんだけど、
うん、
怒られそうな作品だから当時の選考委員も懐が広かったっていうか、
うん、まあでもやっぱり際立ってたから評価したくなるじゃないですか、うん、
認めざるを得なかったのかな、
他のだってもう体育会いいよって思ってる人もいっぱいいたはずじゃないですか、
まあね、いや本当にだからあもう一つのなんかジャンルを作ったな、まあ大人計画がすごいんだけどね、星野源もいるし、
あそうなんですか、
だって星野源も大人計画の劇団っていうか大人計画の中のメンバーなんだけど、
へ
あとほらまず工藤官九郎さんでしょ、
そうですね、
もう役者だっていっぱいいるじゃないですか、
宮崎智
さん、宮崎智さんもいれば阿部貞夫さんもいれば平井若美さんもいるわけでしょ、
そう阿部貞夫さんはね僕のアパートでやってた麻雀大会に来そうになってたんですよ、
本当に来てればよかったのね
そう
でも
あのうちのアパートの住人とバイトが一緒だった、
うん、まあそもそもほら井口昇監督とかも所属してるのね、
そうですね、
あのだからそういう意味でももうありえない集団ですよ、
本当だ
そんな漫画の中に出てきたら嘘くさいですよ、
うん、
でも本当にそのまあ年末にねその、映像を見させていただいて、
うん、
原稿書いて、
うん、
乗りましたよってことかな、
うん、
あとね年明けすぐにトークイベントにも出て今野書店っていう西荻窪の本屋さんの、
はいはい、
なんか50周年50周年かな、うん、50周年記念イベントがあったんですよ、
うん、
本当は今年51周年なんですけど、
今野書店さんそんな歴史があるんですか、
そうあの西荻窪に唯一ある新刊書店 ね、それでトークしました、で水江さんとかもトークにいらしてて、それで、はい、自殺会議って本
を水江さん
水江明さん、
はい、
送っていただいたりとかして、あの私は目黒雅也さんってイラストレーターと
2
人で出ておしゃべりしてきましたよ、
自殺について、
自殺これは違う、これはね単にその杖さんが気を使って私にくださった本、
あそうなんだ、
うん、で、あと前も言いましたけど「シネマミレ」っていう桐道志理作さんの雑誌で、カメラを止めるのを見て鬱が治りましたっていう嘘くさい対談を上田慎一郎監督としてますので、もうこの雑誌売り切れちゃってて、はい、その書店でしか売ってないらし、
はあ、
らしいのね、
僕は夜の仕入れで買いましたよ、
まあ、創刊号と第2号はその書店にしか揃ってませんので、まあ、毎週月曜日しかオープンしてなくて申し訳ないんですけど、
はい、
毎週月曜日の15時から22時までその書店に来てください、
はい、おめでとうございます。マスノさんのカメラを止めるらがなんと映画秘宝で1位を取りましたよ、
素晴らしいじゃないですかでもこんなにヒットしたのにちゃんと1位にするって偉いね、
やっぱみんなすごい褒めてる、
普通さヒットしたらまあいいかって外さない、
まあ、僕は増野さんの圧によって外しましたよ
ひど増野さんの圧で引いたってこと
そうです、まあ、もう増野さんのものだと
そんなことないですよまあでもそうなっちゃうんだね、まあ、
俺のブリグズビーベアはね8位か9位ぐらいで8位でしたよ、
いやブリグズビーベアだって別にカメラを止めると比較しなければ面白かったですよ
これは俺のですよ、
まあねまあでもすごいじゃないですかカメラ、あでも結構あれ見たな、僕ヘレディタリー継承も見たし、
あそうなんですか、新潟やんなかったから俺 見てないんですよ、未だにこんな2位になってんのに、
ボヘミアラブソルディも見たし、スリービルボードも見たし、ブリクズビーベアも見てるし、
はい、
結構ベスト10の半分は見てるのかな、
およかったですね、
映画ほとんど見ないのにね、すごいな映画秘宝、さすがですね、
すごいでしょう、あ僕もアンケートに参加して、あとほら僕のブリグズビビアのイラストも描いてますよ
僕のって
ほら、
あ、ね、これ素敵じゃないですかT シャツにしたらいいのに、これかわいい、
ありがとうございます、
いい話みたいに思われるこう見ると、
そういうわけで、よかったですね、マスオさん。おめでとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます、僕の。そうか、世界中から怒られちゃう。僕のカメラを止めるな。
ええー。
はい。
まあ僕もブリグズビデオ独占するつもりありませんので、ぜひ皆さんもご覧ください。
あ、そう、それでね、結論はね、
はい、
もう本当にそういうことがあって、やっと引っ越しが終わって、原稿も書けたので、本当年明けやっとできた感じ。
あ、よかったですね。
演劇出てたじゃないですか。
そうですね。
それで、コタンダダの手伝いもしてたから、もう全然年明けした気がしなくて、
なるほど。
ずっとそのまだ引っ越し中だったしね。やっとですよ。で、気を緩めたら風邪ひきそうなんで気をつけてて、
うん、
まだね、2月1日に NHK ラジオに出る予定と、
うん、
あと2月3日かな土曜日かなんかに、あ、違う、間違えちゃったらあれだな、あの、トークするんですね。芸人さんの方と。
はいはい。
なので、その、ちょっと今、後で調べてちゃんと最後に言いますけど、
うん、
あの、それまでは風邪ひけないですね。
あ、気をつけよう。
はい。ということで今日はだから課題本を決めなきゃならないんだけど、
そうですね。
あ、本の紹介ざっとしとくと、
はい、
これ紹介してなかった森本理央さんの、ごめんなさい、島本理央さんのあなたの愛人の名前はっていう直木賞受賞後の第一作で、これにね僕の短歌を引用させしていただいてるんですよ。
すごいですね。
で、まあそれで送ってくださったんで、僕の結婚資格って本に書いた短歌を作中で引用してくださってるんで、よかったら。全く紹介してなかったし、ツイッターにも書いてなかったなと思って、読んでください。
はいはい。
あと今出てる短歌研究って雑誌の、
うん、
関東ページに、あの、僕のバレンタインの短歌について、ババさんじゃないや、本当に人の名前言い間違えちゃう、千葉聡さん。
千葉聡さん。
バレンタインデーっていうテーマで、辞書を引き、うん、バレンタインがハレンチの、隣にあると気づいてる日って僕の短歌について熱い文章を書いてくださってますので、
うん、
この雑誌もよかったら読んでみてくださいね。
で、この短歌の雑誌に増野さんが登場するなんてすごいじゃないですか。いや、
そうですよ。その千葉さんとか、ごく一部の心ある人が書いてくださる時しか僕のことは語られないんですよ。あとはもう増野浩一はいないことになっています。もしくは、私短歌好きなんです、え、どんなのが好きなの、マスの浩一さんとか、あ、あの人はね、短歌じゃないのよって言われる会話。
短歌じゃないって何なんですか？
いや、もうね、短歌の人は認めたくないから、あの人はちょっとそれじゃないんだけどね、とかって言われるっていうツイートが、
じゃあ何なんですか？
年に1回ぐらいは、ツイッターに出てくるから、
ああ、
本当にみんなを苦しめてるんだと思いますね。
なるほど。短歌じゃなければ何なんですか？
だからもうその人たちが認めたくないの。私たちのやってることは立派な短歌だけど、マスの浩一のやってることは、短歌もどきな何かとか。
特殊短歌ですか？
もうね、そういう差別意識がね、根強くあるの、
はあ、
そういうのを言う人に限って大した単価を作ってないんだよ。
へえ。
まあそれはいいんだけど、あ、じゃあ松屋良平さんの本を何か買ったの？
あ、これ僕は今読みたいなと思って、まあ、昨日またあの漫画教室の、地下にある本屋さんで、
うん、
三省堂書店さんで必ず何か買おうって思ってて、
うん、
何まり買いたい本が本屋に行くとわけが分からなくなるんですけど、
うん、
芥川賞って受賞作が2つあって、もう1つはね、ビットコインのなんか、
はいはいはい、
なんかそういうマネーゲームのやつなんですか？
僕知らないんですよ。
なんかビットコインで損したり得したりする話なんですかね。
分かんないです。
それよりかはこっちはなんかボクシングがどうやらテーマらしくて、そっちの方が読みたいなって思ったので、
はい、
こういう旬の時期に旬の作品を読むっていうのは僕の中であまりないことなんですけど、
はいはいはい、
ぜひやりたいなと思いました。
そうですね。町屋さんは、あの、僕、歩き方が正しくないっていう本を昔出して、
あれ面白い本でしたよ。
すごく評価されたにもかかわらず、本当に売れなかった
んですよ。あ、そうなんですか。
文庫本にもなんなかったのね。もう文庫本にしませんかって提案したら笑われたぐらい、もうなんか、みたいな。
もうスリブ数見て、
いや、
はっはっはみたいな。
まあちょっとそれをうちではって朝日出版社に言われたん
だけど。この部数で文庫みたいな。
うん、あ、朝日出版社じゃないや。朝日新聞社の出版部に言われたんだけど、当時ね、結婚資格っていうのが文庫になる時だったから、いや、結婚資格が文庫になるんですけど、
うん、
そっちの方もしてくださいませんかって聞いたら、
うん、
結婚資格が文庫になるんですかみたいな。
嘘だろ、プップ
ー、よく、まあ、そんなものを文庫にみたいなこと言われたんで、本当ですよ。
町山さんに解説書いてもらったらよかったじゃない
ですか。いや、だからでも、そのね、あの、ほら、 あの、まあ、いつも言い間違えちゃうさ、大森のぞみさんがすごい褒めてくださって、
はいはいはい、
歩き方が正しくないわ、乗る場所が乗ってたら、あ、乗る場所が違ってたら芥川賞候補になってもおかしくないとまで言われたんだよ。
乗る場所どこに、文芸、
だから
文芸に乗って
たんですか。エッセイとして書いてたけど、あれをもっとこう小説みたいにして、
はい、
文芸雑誌に載ってたら、
うん、
そういうぐらい評価されたかもしれないっていう、まあ、過大評価をしてくれたんだけど、
うんうん、
そんな、あとね、当時朝日週刊朝日の連載だったんだけど、
うん、
朝日新聞社に入る新入社員たちがみんなね、
うん、
週刊朝日で読んでるコラムは増野幸一さんですっていう人が多かったっていうの、
ほう、
でみんなあそこだけは読んでるっていう話を聞いてたから、
はい、
あと本当にあのほらゴールデン街とかで、うん、なんだあの増野ってやつはってこう言ってるのを聞こえたって話も聞いたし、
うん、
すごい評判だったんだよ、
うんうん、
なのに本当に
売れなかった。文壇バーですかゴールデン街って。
なんかわかんないけどゴールデン街でね増野コーチの悪口をでかい声で言ってるおじさんがいたらしいのそれを噂で教えてくれた人がいるのね、
はい、
そんくらい評判だったわけよ、
でも飲んだくれて
全く売れなかったのね、
増野ってやつがよーって
そうなんだあのコラムはってでもそのコラムのまとめた本をこの町屋さんがねすごいなんかインタビューで紹介してくださってたの。
町屋さんってどんな方なんです
か。それが僕会ったことないんだけど、
はい、
あと町屋さんそれでその後町屋さんの本も買ったんだけど、
はい、
まだ、ね、読んでないの。
あ、そうなんだ。
結構買って読んでない。
何冊出してるんですか。
ね、な3冊ぐらい出してるな。結構面白いらしいんで、四季っていうのが前回の芥川賞で、
うん、
あ、これが3冊目、3冊目で「青が破れる」っていうのが文芸賞ってのを取ってて。
あ、そうなんだ。
でね、人がたくさん知る話らしくて、
面白そうですね、
すごい興味持ったのね、
で
保坂和志さんとかが確か選考員だったと思うから、まあでもあの買っただけで読んでないんだけど、ちょっとまとめて読んでみようかな。これ読んでみようかな。だから
最新作読んでみましょうよ。
ボクシング興味ないけど、あ、ご本人がボクシングやってるらしいじゃない。
あ、そうなんだ。
あのプロってかわけじゃなくて、
タフがいいですね。
全くあのやったことなかったけど、興味持って始めたらしくて、それで書いたんだって。
へ
え、ね、スポーツのこと書くの難しいもんね、きっと。
そうですね、
うん、あと普通ボクシングやる人は小説書かないから、
うん、
そこがポイントですよね、
うん。
まあ、読んでみよう、見ようかなこれ、
はい。
でもその青が散るっていう人がたくさん知る話も興味ないですか。
読みたいです ね。
なんか恋人と恋人の友人とかたくさんの人が次々死んでいく話らしいんだけど、
じゃあこれが面白かったら読みますよ。
そうですね、まあそうですよ。あ、ちなみに歩き方が正しくないのこともちょっと写しておこうかな。
はい。
まあ、そのラジオで聞いてる方には見えませんけど、これですよ、
黒いやつ、
歩く方が正しくないっていう、これはあのジャケットカバー外したところに漢字が書いてあるんだけど、
あ、本当だ、
この漢字一文字で歩き方が正しくないって読むの。
え、そういう漢字があるんですか。
そう、歩き方が正しくないって字なの、これが。
え、現実にあるんですか。
あるの。
え、本当、
それが元で考えたタイトルなんだ。
へ
え、皆さんもし持ってる方はジャケットカバーを外すとね、図書館で読んだ人には分かんないことなんですけど、
うん、
でかい漢字が書いてあるっていうこれですよ。
あ、はい、なんか東大生の漢字クイズに出そうですね。
そうそう、あの最も読み方が長い、あの例えばおもんぱかるって言葉もおもんぱかるって書くじゃない、
はい、
それみたいにおもんぱかって読む長いじゃない、
はい、
そういう長く読むっていう字の一つらしいんですよね。
うーん、
はい、で、まあ、単に離婚後の毎日のことを書いただけのエッセイなんだけど、
はい、うん、
ちょっと珍しい出来事が起こったりとかするっていう、
うん、
例えば自分の、あ、自転車を盗まれちゃって、
うん、
近所に歩いて行って、
うん、
で普段入んないレンタルビデオさんを見つけて、
うんうん、
助教し者の V シネを見てみたら、
うん、
僕の短歌が出てきたって話とか、
うん、それは全くの偶然なんです、
ね、いや本当、自分で見たくて借りたら、
うん、
あの僕の短歌の殺したいやつがいるのでしばらくは目標がある人生であるっていう短歌が突然 作中人物が言い始めて、
はあ、
それ相田光雄かって言われるの、
はあ、
でそれで違うよ、マスの腰だよって言ってほしいじゃない。
そうですよね、
言わないの。
ニヤニヤしてるんです
か。でクレジットも出てこないのね多分許可取るのがめんどくさかったのと思うんだけど、
うん、
あれだよ、ほら今岡慎二さんが脚本書いてるんだよ。
じゃあ今岡慎二さんが
増野さんの短歌を読んだんだ。
そうで言ってくれればいいのにさ、ね、でちゃんとこれでコラムで書いたことでその、うん、DVD は送っていただいたけどね、
うん
うん、で今岡慎二さん何度かすれ違ってるけどあんまり目合わせてくんないですよ。
あそっか、後ろめたいんじゃないですか、
うん、別に全く悪気はないしあれが嬉しかったけど名前は入れてくれればいいのと思いましたよ。はい、まあそういうねちょっとしたえっていうエピソードがいっぱい入ってて全部実話なの僕の書くコラムは。
はい、
だから今からでもね、まあ、でも今頃読むと古いけど、まあ、抜粋して文庫にする出版社があったら声かけてください。
て
か電子書籍にすればいいんだよねきっとね、めんどくさいけどね。
そうですね、
うん、あじゃあ、ま、それこっちがノンフィクションだとしたらノンフィクションなんか取り上げたいですよね。
ノンフィクション一冊必要ですよ。
もうそんなに最近本いっぱいあるけど全く読んでないな、うん、なんだろう
これよ今から読みたいなみたいなのは。
あ今日持ってくるの忘れたけど、
お
ほらひろゆきさんって人がさ、
はいはい、
なんか論破力みたいな本出したじゃない。
はあ。
今それ読んでる。
あ面白いですか。
ちょっと待ってね、論破力でいいのかな。
論破力、論じるに破るですよね、
うん、なんか論破するのが得意らしくて。
そうか、俺論破なんか全然無理ですよ。
僕論破したいなと思って。
それを
論破力だ。やっぱり
論破力を論破したいんですか。
うん、うん、なんか普段僕結構論朝日新書なんだけどこれ読めば論破力が身につくかなと思って。
あ
なんか僕はインターネットとかでやり取りしてるとどっちかというと向こうがダメなことが多いんだけど、
論破してるじゃないですか。
きっと敵を作ってるんだと思うの。
そうですね。
だから向こうが黙ったけど、うん、結果的には増野さん感じ悪い人ってことで終わってると思う、
ね。論破する人はそもそも感じ悪いですよ。う
ん、だからそれをちょっとまあ反面教師かもしれないし、まあひろゆきがやってきたことで結構クレバーな人だから、
そうですね。
別に論破で勝っても得じゃないみたいなこと書いてあると思うんだけど。あとは第三者がジャッジしなきゃ意味ないんだと、
は
あ、2人の間では論破なんてありえなくて、第三者が決めることなんだってこととか、結構その意外な視点のことを書いてくださってる気がしたので、まあ読んでるの今。
あ僕それそういうんだったら、うん、ホリエモンさんの本読んでみたいです。
何ホリエモンさんの。
分かんないけどいっぱい出してるから一冊なんか読んでみたい
な。お金持ちになる本か。
かとかなんかこう生き方の指南みたいな、なんかほら鈍感であれみたいなこと
言ってるじゃないですか。
そう。
そうだな、堀江もさんね、別に何も悪い印象持ってなくて。
僕はね、漫画を獄中で転校生、僕、俺のあいつが あいつのあれでっていうのを獄中で読んで、うん、紹介してくださったから感謝の気持ちがありますよ。
そうなのか、面白いなってあんのかな。
まあ、わかんないんですけど、とりあえず今回ひろゆきさんにしましょうよ。
本当に読みます？
読みますよ。
僕は興味あるから読むけど、だって小泉さん別に論破したくないでしょ。
全然したくないし、これを読んだところで僕は普通右から左に忘れちゃうからすぐ全然論破できるようにならないって。それにね、あんまそんな論破したくないし、ゲームでもなんでもあんま勝ちたいって気力がないんですよね。
なるほど。あと今もう一つ読んでる新書は、自炊力って言って。
自炊？
自炊力。
自炊力大事じゃないですか。
そうで僕自炊全くしないから、まあ新居新しい部屋ではとりあえずこう炊飯器買ったので、まあ、ご飯ぐらいは炊いて、何かこうちょっとしたこう丼物ぐらいは作るべきかなと思って買ってみたら、結構こう読んでみたら難しい本だった。ただコンビニで買い物するときでもこういう工夫するだけでも少しマシですよってことも書いてあるから、まあ、僕みたいな人でも真似できることも書いてあるんだけど、基本的にその人有能なの。フリーライターの方で30ぐらいの時から自炊を始めることに決めて、で料理のことを記事に書いてたんだって。料理研究家のことを記事にまとめてたらしいんだけど、
はい、
そうしたら実際に作ってみないと間違いが現れちゃうんだって、調味料の量とか、
うんうんうん、
だから作るようになってどんどん身についていったって人なんだけど、もうそもそも有能だよそんな人は。であとほら栗原雄一郎さんっているじゃない、評論家の。
どんな人でしたっ
け。東大で
ちいち頭の人ですか。
うん、すごいイケメンで声が良くて、栗原雄一郎さんになってるよね。経済にも詳しくて、
まあ、全然わかんない。
盗作問題の専門家なんだけど、その方がツイッターで自分は料理がうまいんだと、
うん、
全然興味ないのに うん、全く好きでもなければ興味もないのに、うん、料理がうまいって書いててさ、うん、なんてすごい発言だと思ってさ、行ってみたいじゃない、そういうこと。
まあでもね、近いかもわかんないけど、うん、僕は料理うまくも別にないんですけど、うん、自分で作ったのはなんかすごい美味しく感じますね。本当？
じゃあ才能あるじゃないですか。
いやでも自分の作ったのだから可愛く感じるんじゃないですかね。
そうか、でも、
まあ、手塩にかけて
自分で好きに作ってるから美味しいのかもしれないよね。
うん、
で栗原さんの発言をでもさ言い換えてみたらさ、例えばさ、自分はセックスがうまい、セックスは別に好きじゃないんだけどって言ってるみたいな感じじゃないですか。
かっこいいですね。
そう、だからうわっといつも思うんだけど、でも多分本当なんだよ。本当に有能だから、味付けとかも上手だし手際もいいんだと思うよ。でもそれがさ、多分それが好きだとさ、料理家とかなるんだろうね。
うん、あ、昨日僕ね、1700円もするつけ麺食べましたよ。
う
ん、
どうでした？
美味しかったですけど、まあまあまあまあでした。
僕ね、ラーメンについてね、
はい、
ラーメンって別に誰食べてもそこそこ美味しいじゃないですかって言って、
はい、
トモスキーさんっていう元カステラのボーカルの人に怒られたことがあるの。
怒られちゃった。
あのラーメンファンがね、
大間違いだと。
いや、そんなのひどい発言だと、侮辱だと。あの、じゃあ増野さんは、増野くんはね、
はい、
あの短歌なんてそこそこ全部面白くて、全部同じだって言われたらどう思うのかって言われたんだけどさ、別にそう言われてもそうかと思うだけなんだけど、僕は。
あ、そうなんですか。
そう、いや、ラーメン別に僕そんな好きじゃないからさ、まあ、
人の短歌なんかどうでもいいってことですか。
うん、あのもちろんひどいものいっぱいあるし、いいものもあるけど、あの興味のある人がそうだろう、
そういう人に言われても、
そう、興味のある人はそうだろうと思うから、うん、全く腹が立たないんだけど、
うん、
でもラーメン好きな人にとってはね、ラーメンどこでもそこそこ美味しいじゃないかっていう発言はすごい失礼だったっていうふうに言われて、気をつけようと思ったんだけど、そのつけ麺はそんなに美味しかったです？
ね、まあでも860円のとよりはるかにうまいかって言ったら、まあ1700円のが10だとしたら、あ、860円のが、まあ、8か9ぐらいな感じ。
なんかさ、
どっちも結構満足。
そうですよね。なんかほら、荻窪、今度荻窪に越したんだけど、
はい、
荻窪にさ、ほら有名なワンタン麺のラーメンの店があるの知りません？
全然わかんないです。
名前忘れちゃったんだけど、あるんですよ。そこにたまたま入ったことがあって、高いの、1700円もすんのね。
1700円
か、
何百円
いくらかもう興味ないから忘れちゃったけど、
1700円でしたよ。
もうね、普通に食べた後に千冊出したら足りなかったことがあって、
あ、
高っと思ったの。
もうでもね、そこね、入ろうとしたら扉がもう木のなんか白木みたいな跡で、うえって思ったんですよ。
あ、なんかね、お高くね。
でね、それをなぜ僕がそんなところにわざわざ行ったのか、話していいですか？
いいです、話してください。
あの、そもそもそこは僕がいつもね、漫画教室で行くの終わった後に行く文語高田鳥っていう、あの居酒屋が290円居酒屋があって、そこの下なんですよ。それが5階で、そのつけ麺が2階なんですよ。でもう5、6年そのビルに通ってて、ずっとその存在が気になってたんですよ。ある日お昼に行ったらすっごい列で入れなかったんですよ。なんだろう、明太つけ麺って言うんですけど、で、文語高田鳥で5、6人で飲むと1人ね、安いと1200円とかなんですよ。で、まあそういうお店がいっぱい入ってるような並びだから大したことないだろうって思ったら、中に入ったら高級料亭みたいだし、外にメニューとか値段とか分かんないようになってるし、
なんて怖い店に入ったんだ。
そう、でも前に来て入れなかったのもあって、とにかく 5,6 年気にし続けているわけなんですよ。
まあそれは大事ですよね。
そう、
長年気にしてたら食べたくなりますよ。
そう、じゃあもうしょうがない、食べるしかないって。で、一番メニューの押されてる大きい字で書かれてるセットを中辛で頼んでるんですよ、うん、
はいはい。
したらね、縦にお盆を置いて、これの方が食べやすいですから、熱いですよ、気をつけてくださいみたいな。
へえ、何それ。
あのご飯と麺が並んで縦に置かれてる。
作法があるってことなんですか？
まあ作法かもしれないですけどね。
うーん、あ、じゃあつけ麺でしょ。
つけ麺
そんなに差があるものかな、つけ麺って、
うん、まあ別にまずいとは全く思わないですし、まあ普通に美味しかったですよ。 ですけど、みんなが気にしてあそこ美味しいぞって、まあ、ましてやね、すごい列になっていく、並んでいくほどかって言ったら、まあ俺だったら別にですって思う。
まあね、そうラーメンって並んだりするからさ、そこまでかなと思っちゃうな。
ねえ、
ねえ、
そうだから普通にね、飲み会で払うよりも高く払ったんですよ。
本当ですよね。
酒も飲めないのに。
なんかさ、池袋とかでさ、お腹空いてどこでもいいから食べようと思ってさ、なんかサンドイッチ的なものがメニューに書いてあったのパッと見えたから、席に座っちゃったら、なんか千何百円もするような、2000円とか3000円とか
する。ホテルじゃないですか。
なんか超高級なハムと超高級なチーズで作ったようなやつだったの。
はあ、
すぐに席立ったもん。こんなの食べたくないと思って。
はあ、ははあ。
なんかさ、誰かと一緒に高級なもの食べたいとかならあるかもしれないけど、一人だったら別にね。
そうなんですよ。まあ僕はね、とにかくそこに行って気を沈めることができてよかったです。
そうですか。思い出しましたよ、ハルキアっていう店でした、
は
あ、あのワンタンメンの店は。
あ、そうなんだ。
で、超人気店なんですよ。すごい高かった気がするな。
ほう、
まあでも好きな人にとってはね、僕にとっては別にワンタン麺だろうとさ、普通に美味しいけど普通と思ってたから、千冊で足りると思ってたらさ、愕然としましたよ。高っ。
なるほど。まああとね、コストの話をしていいですか。
はい、
iPad Pro がどうやらすごくいいらしいんですよ。
はいはいはいはい。
だけど、なんかね、キーボードとかペンシル、アップルペンシルも別売りとかで、なんか20万ぐらいどうやらちゃんとしたあの揃えようとしたらかかるらしいんですよ、漫画で、制作のために。そんなのね、絶対元が取れない。
でも専門家じゃないですか、小泉さんの漫画の。
いや、元が取れる気がしない。
それでどうしたんですか。
今すっごいうえーって思ってるんですよ。
あの、葛藤してるんですか。今新しいの買ったんですよね。
新しい買ってないんですよ。だから、あ、液晶タブレット家で使うのはあるんですけど、それは外で用いる用なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
家の中では使わない。
家の中ではもう仕事場と自宅に液晶タブレットが1台ずつあるから、1つは初期不良なんですけど。
初期不良ですか。
そう、
今だからあれでしょ、修理中なんですよね。
修理にこれから送り返そうと思ってるんですけど、でね、そのね、だから20万をどのくらい仕事を外ですれば元が取れるのかって考えたんですけど、多分外で原稿ちゃんとやんなきゃいけない事態を迎えるのは年に2回ぐらいなんですよ。ダメだって思って。
まあでも普通はタブレット作る、使う人ってさ、
はい、
まずタブレットを使いたいから買うんだよね。あの、そのコスト考えないよ。
そう。
ちょっとタブレットで絵を描くお礼みたいなところに、ちょっと気持ちがいいから買うんでしょ。
かもしんない。
きっと。
でね、俺はいくらだったらそれで、そう、元が取れなくてもそこそこそんなにダメージがないぐらいでいられるのかってすごい考えたんですよ。8万ですね。
ああ、そう。8万だったら、そんなに気にせず買う。
そう、だから今第3世代が出たんですよ、 iPad Pro が、
はいはい、
だから第2世代がもういらなくなって、それこそメルカリとかで、
メルカリで買えばいいじゃないですか。
ペンシルとキーボードもセットで全部一緒くたで売りますよって人がいたら、はい、買いますって言おうかと思って。
ていうかさ、ラジオ聞いてる人でいるんじゃない。いっぱい 新機種すぐ買っちゃう人で、あのメルカリで売ろうと思ってる人がいたら、小泉さんに譲ってあげたらいいんじゃない。
はい、8万円で買います。8万円で。そう、あんまボロボロのは困りますよ。
8万円で小泉さん液
晶が滲んでるとか、
小泉さんに8万円で使っていただいたら嬉しいって人が使えばいいよ。
使える状態だったらぜひ売ってください、
そうそう、それですよ。
ええー、
それだ。僕はね、そういえばカーテン間違えて買った話しました、この間。
あ、聞きましたよ。
そう、それでカーテンまだ募集中ですので、高さ2メートルの、無印良品の遮光カーテンがありますのでね、紺色なんですけどね、もし今うっかり2メートル欲しい人がいたら、その商店に取りに来てください。
ああ、それは売らないんですか。
売ります、安く。
ああ。
あの、多分とても安くしますので、
はい。
まあ、メルカリで売るかもしれないけどね、メルカリまあ売るにもいいんだけど、めんどくさいのと手数料がかかるんだよね。結構な手数料取られるの。だからメルカリで例えば定価で売ったとしても手数料分損するから、あと送料とか、結構だからみんなその辺は割り切ってやってるんだろうなと思って、ね、 そうだ、虹が出た話をしていいですか。
虹が出た話。
この間ね、その朝まず昼に演劇見なずだったのを延期してもらって、
はい、
立花泉さんのインタビューをずっとまとめてて夕方まで書いて、でそれで、映画のトーク、そこにあのポスターがある控えの歌、控えの歌、チラシがある控えの歌っていうね、
うん、
杉田清志監督の今ちょっと評判が良くて、
うん、
渋谷ユーロスプレスで延長が決まった映画なんですけど、
素晴らしいじゃないですか。
その映画の、まあ、僕が短歌を選ぶっていう4つの短歌を映画にしたやつなんだけど、うん、短歌選ぶ時の審査員だったんだけど、
うん、
で僕と歌人のさっきあの短歌研究で僕のこと書いてくれた千葉聡さんと、
うん、
同い年の歌人同士でトークしたんですよね、
うん、
でトークし終わった後に夜知り合いほとぶくさんのイベントに一瞬出演して、
うん、
でまあでも徹夜明けだったから電車で帰ったんですよ、
うん、
本当朝までやってるイベントだったんだけど、
うん、
でファンモックで寝て、
うん、
目が覚めたらなんか玄関の雑木窓から朝日が差して虹が出てたの、
家の中に。
そう、
あ、
壁に。
あ、
それで手のひらにこうって、あ、虹が出てるって思って写真に撮ってインスタグラムにアップしたんだけど、
写ってました。
もちろん虹にちゃんと写ってて、だから多分まあちゃんと季節によるでしょうけど朝に虹が出る部屋なんですよ。
すごいじゃないですか。
でちょうど近所に、すごい近所になんかカフェがあって、
うん、
なんか絨毯も売ってるのね、うん、なんかペルシャ絨毯かなんかも売ってて、
うん、
イタリアンジェラートも売っててカフェになってるって謎の店があるんだけど、
うんうん、
その店もね、なんか窓にこうプリズムが貼ってあって、
うん、
ご飯食べてると虹がこう映るの。
へ、
虹に縁があるなと思って、あので、僕虹、ショートソングっていう売れた小説に虹が出てくるシーンを書いたんだけど、それはある女性歌人の人と二人で道を歩いてたら、
うん、
虹が出たことがあって、
うん、
それを元にして書いたのね、ショートソング、
うん、
だから結構自分にとっては幸福の象徴みたいなところがあるんだけど、
うん、
なんかね、そのすっごいハードな一日を経て朝目覚めたら虹が出てたのがね、すごい、うん、なんかすごい面白かったんだよね。
うん、
ハンモックも虹色だしね。
あ、派手ですね。
うん、そう派手なの。それはね、メルカリで買ったからしょうがないの。本当はもっと地味な色の買うつもりだったのね。それ前言ったように、本当にこの値段でいいんですかって聞いてしまったせいで、横取りされたんだよ、違う人に。それで、しょうがなく次に出たやつを、まあ、ちょっとそれよりは高めに買ったんだけど、まあ、それが派手な虹色だったから、派手なんですよ。
僕もね、虹の漫画をそういえば書いたことを今思い出しました。
どんな？
新潟、去年書いたんですけど、新潟にはバンダイシティっていう、ま、繁華街があって、
はい、
そこにレインボータワーっていう虹の色に塗り分けされた塔があって、
はい、
乗り込むことができて上がっていくんですよ、回りながら、
うんうん、
それで市内が見渡せるっていうのが、僕が小1かとかすごい子供の時にできて、それが老朽化で先日取り壊しになったんですよ、
うんうん、
でそれが取り壊されたっていうのが1コマ目で、
うん、
とうとう亡くなってしまったねっつって親子が会話してるんですよ、
うんうん
うん、あ、虹が出てるよって言って子供が言うと、本当に虹が出てるんですよ、
うん、
レインボータワーがなくなってから新潟ではよく虹を見るようになりました。
本当なのそれ？
嘘ですよ。
本当に虹出たの？
いや、まあたまに出ますよ。
虹でも不思議だよね。なんかさ、ふざけて作っ、神様がふざけて作ったみたいだよね。雨降った後に虹を出そうってさ、なんか作り話みたいだよね。
はあ。
なんかこうできすぎてて。
虹のね、なんか出てくるところに車で近づいてったことありますよ。
ああ、虹のふもとまで。
ふもとまで。
したら？
したらなんかでも夢なのかな。なんかこうバーって立ってた。
え、それ夢ですよ。そんなこと。だって虹って近づいたらさ、見えなくなるでしょ、角度に
聞くって。もうすごい大きな円柱みたいに立ってた。
それは夢だと思う。それ絵に描いたらいいんじゃないですか。
そうですね。
すごいな、それそれを夢だと思わないのもすごい、小泉さん。
なんか金沢映画祭に行くときにどんどん虹が近づいてきてたんですよね。
それ夢だと思いますよ。
まあ、近づいてたのは本当だけど、その本当に近寄ったところは夢かもしれない。
思いがけず二の足の出ちゃったけど、そういえばさっきの話だけど、
はい、
自炊力と論破力だとどっちが興味あります、はい、なんか話し合わせるのはもしかったら自炊力かもしれない。
ああ、まあでもなあ、自炊、
まあ、別にしないもんね。
アパートで、仕事場のアパートで、はい、ジャムトースト作ってるだけなんですよね。そうですね。
まあでもそういう人にはいいかもよ。
その前はラーメンをずっと食べてたんですよ、はいはい、何ヶ月も。それからもうめんどくさくなっちゃって。
そうで、僕も食べ物って人に比べたら多分興味薄いから、でもババロアだけは熱心に作るんだけど、ババロア作ってる時の自分はものすごい集中力でものすごい熱心なんだけど、美味しく作ろうと思って、それ以外ほんと興味なくてね。だ、炊飯器も買ったのにまだ1回も炊いてなくて、やっと無洗米を買ったとこですもん。
なるほど。
おとといぐらいにまだ炊いてない。
炊いてない。
なんかさ、炊いてもさ残っちゃうからさ、うん、きっと冷凍とかしたらさ、うん、冷凍したご飯食べるのもちょっと寂しいし、うん、まあ少しずつ炊けるやつにしたんだけどね、うん、メルカリで買った電気釜はね。
僕ね 1.5 合炊いて2回で食べてましたよ。
うん、まあでもとりあえずご飯さえあれば、
うん、
まあ、あとは本当にこうインスタント的な味噌汁とかで
目玉焼き
作れば食べれるじゃないですか、だからそれでまあね、ちょっとしたあのご飯で済ませるみたいなことのいいかな、経済的にもいいかなと思ったんだけど、やっぱ習慣になってないとね。
いやでもね、僕のね昼食のコストパフォーマンスはすごいですよ。
どうして？
だって食パンをスーパーで100円ぐらいのむつ切り買って1日1枚食べるから30円ぐらいじゃないですかね。
それしか食べないの？
そう、アパートでは。
ジャムつけて、
ジャムつけて、あとコーヒー飲んで。
ああ、でもそれでいいよね。
マーガリン塗って。
だってそれは海外とかでもさ、海外でもなんかその自炊力に書いてあったんだけど、ドイツかなんかでは冷たいご飯っていうのが週に何回かあって、
うんうん、
それはパンとチーズとハムを食べるだけなんだって。でそれでもうそういう日を作っといて、料理をしなくて済む日にしましょうっていう。ママ
さんが楽できる。
そう、そういう日なんだって、
はあ、
でも別にさ、美味しいパンとチーズとさハムがあれば別にいいよね、
うん、
僕もでもトーストをバターすごくたっぷりつけて食べるのが好きなのね、フライパンで、バターをね片前でうわってものすごいたくさん溶かしてパンにこうつけて食べるの。
すごい。
そうするとすごい美味しいのね。
美味しそう。
まあカロリー高いけど、
うん、
だからそういうことで暮らしていけばいいかなと思って、もう僕はもう一人者だし、
うん、
もう今後ずっと一人で生きていこうと思ってるから、
うんうん、
もうハンモックとヨギ棒で、
うん、
もうなんかふざけた おままごとみたいな暮らしをしていこうと思って、それでベランダっていうかあのルーフバルコニーが広いから、
うん、
なんかそこに敷き詰めるタイルも買ったのね、メルカリで安く、
うんうん、
5000円とかで、5000円で敷き詰めたんだよ、こう、
うん、
広いところで。あとメルカリで買ったものでベンチが欲しいと思って、うん、その外用のベンチ、
うんうん、
でコカ・コーラのベンチ買いましたよ。コカ・コーラのほらあるじゃない、赤いベンチ、
公園とかにあるやつ。
そう、あれをメルカリで買って、
うん、
5階まで自分で運んで、
うん、
今置いてあるから、
うん、
あの公園のベンチで酔いつぶれて眠ることもできる部屋なんですよ。
なるほど。
まああんまり人を止める気もないけど、
うん、
まあ毎日電車なくなっちゃった人とかいたらヨギ棒でよければ眠れますので、
はい、
僕はハンモックで寝ますのでね、
はい、
言ってくださいね。じゃあ自炊力と論破力なら論破力、
論破力がいいんじゃないですかね。
じゃあそうしましょうか。
論破力と町屋良平さん、
良平さんね、
1ラウンド1分34秒、
まあでもね、ひろゆきさんの本は論破しても別にそんなにいいことないっていう視点で書かれてたから、
はい、
割とそこはそんなに別に俺論破してすげえぜみたいな人じゃないんだと思う。
そうなんだ。
もっとね、なんか違うところに価値観があるから、多分他の人の価値観と違いすぎてそこで勝てる気がするな、
うん、
やっぱみんなってさ、うん、気にしてる対面とかさ、
うん、
ひろゆきさんってだっていっぱい訴えられてるけど全然気にせずに暮らしてるんでしょ。
すごいですよね。
民事ってさ、訴えられてさ無視しても罰則ないから、
そういう人がいるとなんかね、そう、もう全然マスさんが困る。
そう、全然強くあの困らないんだよね訴えられても。じゃあそういう意味では、あ、やっぱさすがだなっていうか、そう、人が気にしてることを気にしないってことっていうことがいかに強いかってことを感じるね。
そうですね。
まあ、それはまあ読んでからちゃんと 語りましょうか、
うん、そうしましょう。
じゃあ楽しみですね、町屋良平さんの本ね、
もし面白かったら次のもう一冊の芥川賞も読んでみます。
どっちかというと町屋さんの違う本読みたくなるけど、
あ、そうか、
そのもう一つの人はねちょっと読んだことがあって、
あ、そうなんだ、
ちょっとね、あのね、いわゆる言葉の繊細さで勝負してる感じの作で、
うん、
ほら僕歌人じゃないですか、うんうん、もう言葉の繊細さはもう短歌で十分なんでしょう。
なるほど、
うん、あ、もちろん雑な文章が好きなわけじゃないよ、うん、たださ、言葉のこうすごいこう複雑さみたいなもので、勝負するものはもういっぱい読んできてるから、
はい、
もう短歌読んでよ、そういうの好きな人はみんな。小説はもっと違うとこでいいんじゃない、まあ、人によりますけどね、まあ、その人の読んでないから、あの、その受賞作読んでないからさ、こんな雑な意見言っちゃいけなかったんだけど、
すごい雑な文章になってたらどうします、
かえって読みたくなるかもそういうことあるもん、ある小説家ですごい緻密に書いてた人が、ある作品で急に雑になったけど書いてそれが評価された人とかいるもん。
へ、
文章ってそういうとこがあって、すごく凝って書けばいいかっていうと、読みにくくなったりもするから、うん、だからほら角田光代さんとかは、
うん、
自分が書いてた時とエンターテイメント書く時は本当にスタンス変えるんだって、
う
ん、
あ、でもね、あれですよね、小説とか最初の方って読みにくいですよね。
そう。
やっぱ気合入ってるから。
入ってるから。
で、後半本人も多分乗ってくるじゃないですか。そう。だから読み、どんどん読みやすくなって。
だから前半カットするといいんだよね。
そう、冒頭凝るのやめてほしいなって思ってるんですよ。
あと風景描写とかね、
。
でもね、前半書いてからカットするといいって言うよね。いっぱい書いて前半もうバッサリ取っちゃうと読みやすくなるってよく言うから。そういう意味ではいい編集者の方がいるとね、
うんうん、
いい作品なんじゃないでしょうかね。
はい、
あ、小泉さんでも今年小説書いてくださいよ。
わかりました。
僕のために。
そう思ってたんですよ。
あの、子供、子育てのことがいっぱい出てくる、もうこんな視点で子供を見てる男を見たことないっていう視点のを武器にしながら、
はい、
ちょっと出来事が起こって、みたいな話を、絶対いいと思う、小泉さんの小説。
ありがとうございます。じゃこの後じゃあちょっと企画会議を。
そうですね、行
きましょう。
はい、ということで、でも結構喋ったのかな、
ね、まあ1時間弱だけどちょうどいいんじゃないでしょうか。
まあでもなんか告知があったら。
はい、そうですね、うん、告知なんかあったっけな、まあ、あ、そうなんだ、僕ね、仕事がにずっと連載がすごいいっぱいあったんですけど、
はいはいはい、
今月1本終わって、はい、また3月に1本終わるんです。どっちもね、片っぽは18年やった新潟の、
はい、
ファッション誌のタウン誌でもあって、
はい、
パスマガジンという2ページの連載が、
はい、
とうとう終わってしまいますよ。今隔月になってたんですけど。
あ、まあでもそれはしょうがないね。雑誌自体はあれなんでしょ、きっと。
雑誌がなくなっちゃう、
うん、そういうことはある。
休刊、
うん、
そう。だからね、これから仕事がどんどん終わっていくんじゃないかとハラハラしております。
いや、ていうかさ、小泉さん、過去のものを本にしていけばいいんですよ。
そうですね。
あの、紙の本は分かんないけど、ほら、だからデビュー作とか。
そうですね。
うん、ていうか、編集者いないのかな。なんか僕、自分が編集者だったらやりたい企画いっぱいあるけどね。
まあ、僕ね、今月のアックスの締め切りがあったんですけど、うん、それのコラムで、本なんかもう全然出したくないってこと書いたばっかですよ。
そうですか、読んでみますよ、それ。アックスいただいてるから。これ？
いやこの次に出るやつ、
ね、次の号か。いや、でもほら、小泉さんだって連載終わったっつったらそれ連載本になってないんでしょ。
最初の何本かはなってるんですけど、それが売れ行きなくて続刊が出なかったんですよ。
もうさ、自分でさ、プリントアウトして売ったらいいんじゃないですか。
そうですね、相談してみよう。
なんかさ、安くていっぱいプリントできるさ、レーザープリンターかなんか買って、もう割り付けとかしなくていいから、もう一面にコピーして束ねたカードみたいにして袋に詰めてやればいいんですよ。それこの間言ったけど、
はい、
そういう本が今作られてて、
すごいな。
これもラジオだと見えないでしょうけど、
はい、
この石丸源章さんの、
はいはい、あ、読みました？
まだ読んでない。ダイナル文庫っていうのは、まあ、ビニールに入ってて、でも紙にこうやって
製本してないやつ、
そう、片面にしか載ってないから、
うん、
こっち面は全部ほら白いの、
そう、漫画の原稿みたい。
そうで、これをあの、まあでもこうやってカードみたいに読んでって、小説なんだよ、ほら、
はい、
割とデカめの字で、まあ老眼に優しいっていうか、で写真も入ってたりして、 多分レーザープリンターとかで釣ってんだと思うんだけど、でこれをビニールに詰めたものをあの新宿の歌舞伎町だけで売ってるのね。新宿会話だけで、
うん、
でそこに行かなきゃ買えないっていうのが売りなんですよ。
うん、そうですね。
いい方法だと思うんだよね。
もうちょっと暇になったらやりたいのはいっぱいあるんですよ。
で1000円プラス税で別にこれで本っていいんだもん。別にさ、はい、閉じられてるからどうこうとかさ、
うん、
これだってこれだけかっこいいものだと思うから。
はい。
なんかもう自分で作るといいと思いますよ、小泉さん。
まあ本当ね、そう自分で作るのは全然いいんですよ。なぜ本を俺が出したくないかっていうのは、うん、コラボに書いたのは、うん、本を出して売れないことでブラックリストに載りたくないんですよ。
まあね、でもさ、わかんないじゃないです
か。そして今連載中のものを本にすると売れなかったら連載が終わるんですよ。
あ、でもそれもさ、世知辛いよね。だってさ、それ言ったらさ、ほら東秀夫さんとかがさ、
はい、
もう過去の実績的に売れないと思われてたけどさ、
うん、
ほら失踪日記が大ヒットしたわけでしょ。
そうです。
もう出版なんて全部がギャンブルなんだからさ、うん、そんなことで本決めてたらさ、
うん、
何のための出版社なのって思うけどね。
そうですね。
もちろん大変なのは分かりますし、出版不況がずっと続いてるってニュース今日読みましたけど、うん、だから確定が自営するしかないんじゃない。もう自分たちで、
はい、
電子書籍なり自分で本作るなりしながら、
うん、
ちょっと実績を作って出版社と組むとか、ね、だから大量に売るときにはやっぱ出版社と組んだ方がいいから、
はい、まあ、流通しないですからね、自分で。
なんか僕でも本当ショートソングとか出しててよかった。
よかったですね、
うん、そうだ、昨日ね、佐々木ララとちょっと話してて思い出したことがあるんだけどさ、はい、ちょっとその話を最後にしていい？
どうぞ。
僕昔ね、悲しい声がちょっとちっちゃくなっちゃうからそこで喋りますけど、
はい、
沈黙しちゃった。悲しいおもちゃって本を作ったの、
はい、
でこの本は、当時ココログっていうブログっていうものが始まった頃でね、
ニフティのやつ、
そうニフティがココログって会社作った時に、その、宣伝 PR のために僕が簡単単価ブログっていうのを始めてたのね。それはもう月に20万とかもらって、
すごい
原稿料もらって書いてたの。当時ほら、ブログの女王と言われてた真鍋香織さんとかさ、あと室井月さんとかも書いてたのね、ブログね。それでそれの立ち上げキャンペーンパーティーのために間に合わせるために作った本だったんだけど、もうねスケジュールギリギリで、これ作るために佐々木ララに手伝ってもらったんだけど、
はい、
歌人の佐々木ララと初めて面会って、初めましてって会って、
うん、
それからちょうど2月後には本屋さん並んでたんだよ、うん、この本がアララと作って、それは本当にありえないスケジュールで、
はい、
でこの出版社も全く経験がない出版社だった、インフォバーンって、
は
あ、今も確かないんだけ ど、
なるほど、
インフォバーンって今名前なくなっちゃって、ほら再造はあるけどさ、
はい、
再造出版社はあるけどこの会社なくなっちゃったのね。
で
だからこんな変な想定なの、見ていただくと分かるんだけど金ピカなんだよねでこんなデザイン普通は出版社嫌がるのね、
はい、
痛むから、でも無知だったからできたんだけど、とにかく出版社の編集者の方が本当に何もできない方で、むしろ足を引っ張る人だったのね。で本ってさ、つかみ本って言ってこの同じサイズの見本を紙で作って、
はい、
それに合わせてデザインを考えるんだけど、つかみ本の紙を間違え、サイズを間違えられたのね。
どうしようもないじゃないですか。
もう全然つかみ本ない状態で作ったんだよ。で一つしかないから、まあ、悲しいおもちゃっていうのはその簡単単価ブログの、傑作集なんだけど、
はい、
もう僕がやる気なかったから佐々木ララ君が頑張って、
うん、
短歌選ぶの増野さんこれどうですかこれどうですかって見せながら、
うん、
短歌選ぶのを手伝ってくれて、
うん、
あと新井由紀子さんっていう、もともとハトヨっていう編集部に出版社にいらっしゃった、
うん、
フリーの編集者の人が俳句とか短歌に詳しかったから、
うん、
フリーで関わっていただいたの、
うん、
で僕の勘で出版社、この出版社大丈夫かなって心配で、
うん、
すいませんちょっとフリーの人に関わってほしいんですって言って無理やり入ってもらったの、
うん、
本当それが大正解で、
はあ、
その人のおかげと僕と佐々木ララとあとデザイナーが、うん、篠田直樹さんっていう古くからやってる人だったから、
はい、
その4人で、
はい、
ものすごい体制で正月返上で頑張って作ったから、
は
い、出来上がった本だったのね。
正月が明けなかったですか、なかなか。
もうね、正月に失礼だけどその編集の方がもっとふさわしい仕事に転職しますようにって祈ったんだよお正月初詣で、 本当で、だいたいその人がもう一つ手掛けてた本は出なかったんだもん。
あ、そうですか。
だからつまり間に合わなかったの、そのパーティーまでに。
あで、間に合わないともう出してもらえない。
もう出なかった。だから、これは本当にそのパーティーに間に合わせるために、
はい、
ありえないスケジュールで、その割にはクオリティが高い本なんだけど、これが出せたことで、ドラえもん短歌を出しませんかって話が小学館から来て、同じサイズなのデザイン。
おー、パーティーに間に合ってよかったですね。
そう。そして、これの簡単短歌ブログの短歌傑作選を元にして作ったのがショートソングなのね。
なるほど。
だから、もし悲しいおもちゃが出てなかったら、
うん、
ドラえもん短歌も出てなかったし、
うん、
ショートソングも出てなかった可能性があるから、ものすごいこの本が出たことが大事だったんだよ。
なるほど。
で、あらら君とまだ知り合いじゃなかったのに、
はい、
初めまして、で挨拶して一月後に完成ってさ、本当に良かったよ、もういくらでも失敗しておかしくなかった企画だったから、もう人生にはそういうことがあるなって、なんか何かにこう導かれるように頑張ってしまい、結果的にうまくこれ自体
は
売れなかったんだけどさ、悲しいおもちゃは本当に良かったなってことを昨日しみじみ話しました。
まあ、そもそもパーティーに本を間に合わせてなんだそれって思うん
ですよね。いや、だから宣伝活動なわけですよ。
はあ、パーティーが。
だから違う、増野孝志とか室井月とかが、
はあ、
真鍋薫とかがやってるブログにあなたも参加しませんかっていうキャンペーンだったわけ。
はいはいはい。
だから初期の頃は原稿料が出て、
うん、
ある時原稿料出せなくなりました、でも続けてくださいって言われたのね、
うん、
でそれは断ったんだけどさ、
うん、
結局簡単単価ブログはそれから休止しちゃうんだけど、
うん、
まあでも世界で初めての短歌投稿ブログだったし、
うん、
あのこれ作ったことが後の自分の活動にはとても大きかったから、
うん、
まあ、本当よと未だに続けた方が良かったんだろうけどさ、
はい、
もうトラックバックとかってしないじゃない、みんなブログ で、
ね、しない、
トラックバックで投稿する仕組みだったからさ、そういう意味では時代の過渡期のものなんだよね。
そうですね。
この方はでもジャケット外すとあららの作品集になってね、ほら、
へ、
佐々木らら作品集が、あのジャケットに載ってるっていう、ジャケット外した本体に、
はい、
でこう短歌とツッコミがセットになってるっていう、
うん、
あの悲しい俳句っていうサマーズの本があるじゃない、
はい、
あれをちょっと参考にさせていただいて短歌版で作ったんだけど、まあ、結構面白い単価が載ってるのね、あ、ちなみにこれに載ってる PDP さんっていう人が、
うん、
後に光の歌って映画の原作単価を作った宇津剛君っていうのが、
うん、
今宇津剛になってるけど当時 PDP って名前で、あの真鍋かおりに初めてトラックバックされた男なんだけど、
おー、すごい、
その人の単価も載ってるのね、
はい、
だから今に繋がってるっていうか、
はい、
もう絶版だし、こうやって綺麗な状態のものってほぼ売ってないと思う。これ手で触ると金が剥がれていくからさ、どんどん汚くなっていって、ある意味すごいこう渋い感じになっちゃうんだけどさ、
朽ちていく本ですね。
でもすごいかっこいいんだよ、その朽ちたやつもあるんだけどさ、ほら、
あ、本当だ、
ある意味かっこいいでしょ。
そうですね。読めなくなってこそ性病
師が、まあ、ちょっとラジオだからあの見えなくてごめんなさいね、
うん、
まあ、YouTube の方で見たい人はそこだけでも見てくださいということでね、なんかほら、
はい、
仕事ってそういうことがあるから、
はい、
なんかのミスだと思ったことが後にすごいそれがプラスになることもあると思ってるし、あの最近も目黒雅也さんがあのよくドタキャンされるって愚痴ってたんだけど、
うん、
いや、メロさんと僕で作った絵本も、
うん、
ある出版社の人がドタキャン2回して、
うん、
それで違う出版社の人と縁ができて、
うん、
出したのが最初のあれ食べたいっていう本なんだけど、
うんうん、
ドタキャンされたおかげで助かったんだよ実は。
なるほど。
だから皆さんも今の仕事が一見うまくいってないように見えても、
はい、
それが実はプラスになることもあると思うので、
災い転じて福となすですね。
だから藤見さんも今連載が終わったことぐらいではくじけちゃダメで、
はい、
絶対それがプラスになるやり方があると思います。
はい。じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。
はい。じゃあ小泉さんの紹介楽しみにしてます。
はい。
さよなら。